と次々に。
そして最後の肌着は驚くほどスムーズに脱がされた。気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オン・ザ・ロード第7章、神の子らの家、インド1。キウルに着いたのは夜の8時半を過ぎていた。朝から11時間も乗り続けたことになる。軽かったから乗り合わせた客たちは、親切な初老の男性も、一言多いおばさんも、みんな途中で降りていたが、降りるたびに新しい乗客に申し送りをして、キウルに着いたら私を降ろしてくれるように頼んでおいてくれた。乗り換え駅だというのに、キウルのプラットホームは暗かった。列車を待っているのか、あちこちにうずくまり、横になっている人の姿があった。10時近くになって、ようやくガヤ行きの列車がプラットホームに入ってきた。中に乗り込むと、私はインドの乗客に負けない素早さで、荷物皿にザックを押し上げ、よじ登った。荷物棚は思っていた以上に快適だった。他の乗客の荷物があるため、手足を思い切り伸ばすことはできないが、横になれるのがありがたかった。ザックを枕に横になると、眠くなってきた。私は下の座席を覗き込み、ガヤ、ガヤと連呼し、ガヤの手前で起こしてくれるよう頼んだ。しかし、言っていることがわからないのか、乗客は皆不思議そうな顔をしている。乗り過ごしたらそれはその時のことだ。私は覚悟を決め、目を閉じた。うとうとしたと思うと、下の人に呼び起こされた。ガヤが近づいてきたらしい。言いたいことを理解していてくれたのだ。と私は嬉しくなった。ところが、ガヤに着くと、乗客は全員ぞろぞろと降り始める。何のことはない。この列車はガヤ止まりだったのだ。ガヤもキウルと同じように暗かった。プラットホームで人が寝ているのも変わらない。時計を見ると、午前3時だった。宿を探すには遅すぎるし、かといってバスが走っている時刻でもなさそうだった。いずれにしても、どこかで朝になるのを待たなくてはならない。しかし、駅の構内に入ってみても、ベンチはもちろんのこと、コンクリートの床も通路も、すでに誰かに占拠されている。私は駅で夜を明かすことを諦めた。とにかく、ひとまず外に出てみようと思い、構内を通り抜け、一歩足を踏み出して、息を呑んだ。 駅前の暗い広場には、地面に横たわり、野宿しているらしい黒い影が、何百、いや、何千もあったからだ。薄汚れた布にくるまり、体を丸めて寝ている男。乳を含ませていたのか、赤ん坊を胸に抱き寄せたまま寝入っている女。家財道具一式ほどの大荷物を取り囲むようにして寝ている一家。小さな袋を大事そうに抱えて寝ている老人。人間ばかりでなく、そこには、足を折り曲げ、うずくまるようにして眠っている野良牛たちの姿もあった。駅の周辺には、朝までいられるような適当な場所はなさそうだった。どこかにはあるのだろうが、この暗い街の中をうろつくのは無謀だったし、何より億劫だった。どうしようか迷っているうちに、ふと、ここで俺も野宿してみようかという気になった。しかし、それこそ危険ではないのか。周りの連中にいつ襲われないとも限らない。いや、こんなに人がいるのだ。そんなこともないだろう。むしろ下手なホテルより安全なのではないか。私は長旅に疲れていたこともあって、考えるのが面倒くさくなってきた。荷物棚で寝るのも、地面で寝るのも大して変わりはない。と、無理にでも思うことにして、なるべく家族連れが寝ているようなところを探し、その近くにシーツを敷いた。洋服をタオルで丸め、それを枕にした。横になると、星のスクリーンが覆いかぶさってきそうなほど間近に見えた。やがて、土のかすかなぬくもりが、シーツを通して体に伝わってきた。大地の熱に優しく包まれ、緊張が解けていくに従って、何千人ものインド人と、同じ空の下で夜を過ごしているということに、不思議な安らぎを感じるようになってきた。トロトロしているうちに、空が白み始めてきた。身を起こしてあたりを見回すと、それまで広場に横たわっていた人々が、ゆっくり滑走を開始していた。あちこちで火を起こす煙が立ち上り、すでに煮炊きを始めている女もいる。牛たちも動き出していた。私のすぐそばで寝ていた一頭は、自分が起きると、まだ隣で眠っている子牛を頭でつつき、目を覚まさせた。その子牛はよろよろと立ち上がると、人のあまりいない広場の端まで歩いていき、勢いよく放尿した。その様子は全く人間と変わらず微笑ましかった。広場は息づき始めたが、まだ6時にもなっていない。バスは動いていそうになかったが、とにかくバスの発着所まで行っておくことにした。私はザックを背負い、歩き始めた。広場から道に出ると、何台もの力車がたむろしていた。
マスター、リキシャ。
一人の車夫が声をかけてきた。私が首を振ると、どこへ行くのかと尋ねてきた。
ブッダガヤ。これに乗っていきなよ。
車夫が進めるのを、バスで行くからいいと断ると、やめておけというように顎をしゃくった。ここからブッダガヤ行きのバスの乗り場まで、歩けば30分。力車でも10分はかかるという。
本当かい？
いかにも疑わしかったが、そこにいる車夫たちは皆うなずく。それなら直接ブッダガヤに力車で行った方が早いし、安上がりかもしれない。ブッダガヤまでいくらで行く？
5ルーピ
ー。冗談じゃない。私は歩き出した。
マスター、ハウマッチ？
声がかかり、例によってここから値段の交渉が始まった。5ルピーが3ルピーになり、2ルピーまで下がったが、私はまだまだ値切れると思った。不満な様子を見せ、歩き始めると、一体いくらならいいのだと悲鳴を上げた。
1ルピー。
私が答えると、車夫は問題にならないというように顔をしかめ、
チャロ、
と低くつぶやいた。どうやらあっちに行け、と言っているらしい。彼の腹立たしそうな表情で、ブッダガヤまでの相場が1ルピーを超えることは分かったが、別の力車を捕まえなくてはならなくなってしまった。歩いていくと、そこから少し離れたところに、一台だけポツンと客待ちをしている力車がいる。いかにも仲間からつまはじきされてしまったような孤立した感じがあり、思わずこちらから声をかけてしまった。
ブッダガヤまでいくらで行く？
2ルピー。痩せた車夫が気弱そうに言った。今度の交渉は2ルピーから始まり、小刻みに1ルピー50パイサまで下がってきた。しかし、私は1ルピー25パイサで乗ることに決めていたので、それからさらに延々と交渉が続いた。どちらかといえば、私は気が短いタイプだったはずだが、インドに来て以来、交渉ごとには自分でも驚くくらい根気が良くなっていた。この時も、昼までにブッダガヤに着けばいい、といったくらいのつもりでやり取りをしていた。ついに車夫の方が折れ、私の言い値を受け入れた。しかし、その車夫がペダルを踏み、ブッダガヤへの道を進んでいくにつれ、1ルピー25パイサに固執したことを次第に後悔するようになっていった。ガヤからブッダガヤまで、ほんの15分か20分程度の距離だと思っていた。 それが行けども行けどもつかないのだ。しばらくして集落が見えてきた時にはここかなと思ったが、車夫はそこで一休みするとまた力車のペダルを踏み始めた。炎天下の川沿いの一本道を汗だくになりながら走らせていく。しかし30分経っても40分経っても着きそうにない。これで1ルピー25倍差、45円足らずではあまりにも申し訳なさすぎる。
昨年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版桜の園、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園、出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海香、松尾隆、村井邦夫ほか、TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
藤巻亮太がオーガナイズする野外音楽フェス、今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2023は10月7日と8日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。チケットなど詳しくはTBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ